お疲れ様です。ゆきです。では、勝ち癖をつけるということについてちょっとみんなで真剣に考えてみようぜということをお話ししました。で、もしかしたらやっぱその勝ち癖という言葉に潜在的にアレルギーを感じている人って結構いるんじゃないかなというふうに思います。なぜなら、私事で恐縮ですけども、私はもともと勝つという言葉が嫌いだったんですね。なんか何それみたいな、なんかそのなんていうかな、主義主張があって嫌いとかではなくて、なんか気持ち悪いみたいな、生理的に無理っていうやつですか。女性がよく使う言葉で、男性は生理的無理って言葉が若干分かりづらいらしいんですけれども、なんか生理的に受け付けないみたいな感じだったんです。でそれは私の場合はですよ、何だったかっていうとですね、そのあれなんですよ、勝てない自分が嫌だったんで、もう最初から勝たないっていうふうにやっぱ思っていたんじゃないかなというふうに、自分が今、そうですね、こういうのをきっかじったりとか学んで個人的には思っています。ちなみにですね、勝ち癖という言葉なんですけれども、一般的に言うともう何が何でも勝ってこいというニュアンスが結構多いかなと思うんです。だけども私はある時、勝ち癖をつけるっていうのはこういうことなんじゃないかなっていうのを一つ気がついたんで、私の考えをシェアしたいなと思います。勝ち癖をつけるっていうのは、勝つことにめちゃめちゃ集中することだというふうに思います。さっき言ったように、勝ち癖がついてない人っていうのは、そもそもいや勝たなくていいしとか、そういうことを結構思ってたり言ってたりする人が多いんですよね。だけども仮に負けたとしても勝ちに行くんだという意識を常に持つってことはすごく大事なんです。なぜなら、脳科学やってる人もわかると思うんですけれども、結局勝つんだというふうに決めると意識がそっちに向くので、勝つための情報を脳みそが拾い始めるからですよね。なのでこれ前どこかの音声でも喋ったと思うんですけども、結果が出ないと意味がないっていうふうに思うのはよろしくないんだけれども、勝ちに行くっていうのは結構大事なんですよね。で常に自分は勝ちに向かって全力を尽くすんだと、勝ち癖がついてるんだっていうふうに頭がセットされるとですね、他の人が見れない、もしくはスルーしているものをバンバンキャッチできるようになってくるんですね。それから計画性とかそういったものがすごく綿密になってきます。私は、これをですね、30代になってから、結構つけたんですね。勝ち癖という名の勝つために意識を全力で集中する癖をつけたんです。で結果的に何が起こったかっていうと、本当に自分に必要な、その何かを得るために必要な知識をしっかりキャッチできるようになったんです。これはやってみないとわからないと思うんですけど、本当にそうなります。でも皆さんね、ワイヤレスを見つけて入ったって時点で結構この力はあると思うんですけども、もっともっと磨きがかかります。あとは時間スケジューリングに対してすごくタイトになりますね。タイトっていうかシビアになります。昔私はですね、結構ダラダラとお酒を飲んで、ダラダラと夜更かしして、翌日ダラダラと朝寝坊するということをちょいちょいやってたんですけども、今は勝ち癖がついてですね、バッチリと、スケジューリングを立てられるようになったんで、なんていうんですかね、昔のように無駄に時間を過ごすことはなくなりましたね。ちなみにですね、スケジュールなんですけども、このスケジュールもそうですね、勝ち癖がついてくるとかなり正確に綿密に立てられるようになってきます。具体的にスケジューリングっていうと、いつまでに達成するのか、そしてそのために毎日どれぐらいのクオリティで何をやらなくてはいけないのか、そういうことをしっかり立てられるようになります。あとですね、私が、勝ち癖をつけるときに結構大事だなと思ったのが、使用するものですね。これです。これ結構大きいんですよ。使用するもの、何ですかって思うと思うんですけども、使用する、ガジェットとか、あとそれから、グッズですね。何だと思うと思うんですけど、具体的に言うと、例えば、エバーノートなのか普通の紙のノートなのか、そのノートは、裏紙なのかいい素材の紙なのか、わりかし100円ショップで売っているクオリティの安いペラペラ紙なのか、それがホチキスで止まっているのか、ノートになっているのか、バインダー方式なのか、あとはそうですね、レポート用紙なのかとか、鉛筆はどんなものを使うのか、いや鉛筆じゃなくてペンなのか、ペンはどのペンを使うのか、こういうことです。サイズはどれぐらいなのか、その、紙を入れるためにはどのバッグを普段持つのかとか、そういうことを 決めるのが勝ち癖の一つかなというふうに思います。これすごく大事で、なんでかっていうと、自分そのやらなきゃいけないことと自分のライフスタイルに合わせて選んだものをちゃんと選ぶと、長続きするんですよね、継続が。これ本当に人によっていろいろで、例えばですね、人によっては iPad が学習とか何かに向かって価値に向かっていくときにベストだっていう人がいるんですね。なんでかというと常に持ち歩けたりとか、あと最近の iPad って昔のマイクロソフトのやつみたいにペンで書けたりするので、すぐ書けるからそれがいいということを言っていたりする人もいます。つまりそういうことを言ってる人っていうのは iPad を常に持ち歩いていて、それを使いやすいと感じているからなんですよね。で、私の場合は、ものによるんですけれども、例えばですね、インド先生術の勉強してる時っていうのは確実ながらでできないんですね。英語の勉強って結構ながらでできるじゃないですか。細かくサイトロとかできなくても、例えばながらでやっても、耳を鍛えられたりとか口の筋肉を鍛えられたりとかできるんですけど、インド先生術の勉強ってながらが全然できないですね。ながらでやるとゼロなんですよ。だからちゃんと向き合って勉強しなきゃいけないので、家でほとんど勉強します。で、家で、私は2画面にしているので、パソコンで、片方のパソコンの画面で動画などで勉強して、片方の画面にエバーノートを開いて、そこに、1動画につき 1ノートを作っていくと。そうするとエバーノートってこう下から順番にこうノートが目次みたいにできるじゃないですか。で、それを何回も見て繰り返して動画ももう一回繰り返すっていうスタイルにしています。で、移動中とかにはスマホに同期しているエヴァノートアプリでそれを見て復習してふんふんみたいな感じです。かと思えば、例えばですね、ワイヤレスのコンテンツを作る時っていうのは、メモ用紙とちっちゃいメモ用紙と本を持っていきます。で、隙間時間があったりとか、ちょっといい喫茶店見つけたなと思ったらさっと入ってですね、そこでザーッと読んでバーッと書き出して、まあ10分、マックス15分か20分ですかね。で、その店を出るというスタイルにしています。そうすると、短時間で、直感的にいいアイデアが出たりするからなんです。ということで、目的に合わせたり、学ぶ内容、得る内容によっていろいろ変えるんですけれども、そんな感じで私はやっています。ポイントはとにかく長続きさせることです、本当に。で、手帳とかにがいいっていう人もいるんですけど、私手帳を持ち歩くのめんどくさいんですよね。その普段パソコンとかスマホとか持ち歩いて、それがないと日報を返せないので、それ絶対優先なんですけど、そうするとコードとかそういったものを、まあ要は充電コードとかバッテリーとかですね、そういうのを持ち歩くんで、でかい手帳が入る余裕がないんですよ、バッグの中に。で、それも一緒に入るバッグを選ぶと、今度はそのバッグを持つのが労力になっちゃって、なんかサカサカサカサカ歩けないのでイライラしちゃうんですね。だからそういうのは避けるようにしています。だからなんかこう少しでも負荷がかかったりとかすると人間って絶対続かないので、そこをよく考えてやるといいと思います。で、もっと細かく言っちゃうと、例えばノートとかサイズもありますし、鉛筆を使うのかとか、そういうことまで考えがいくわけですね。で、勝ち癖をつけるっていうのは私根本的にそこら辺だと思うんですよ。で、今言った話とかっていうのは自己啓発の世界で何て言われてるかっていうと、例えば一流になるためには、使うものも一流なとこから入ろうみたいな話になるわけですね。そう、それは正しいです、実際。ただなぜじゃあそれを全く真似したからといってみんながみんなうまくいくわけじゃないですよね。で、それは本質を抑えてないからであって、その本質っていうのはこういうところだと思うんです。続けられるように自分なりに落とし込んでいるかということです。なので勝ち癖をつけるというのは私はそういうことだなというふうに思います。ちょっと長く話しすぎました。以上です。